ということで、皆さんこんにちは。今日やった最後のセッションということで、だいぶ皆さんお疲れだと思いますが、あとしばらくちょっとお付き合いしてもらえればなと思っています。で、今回、このセッションですが、幕末魂ができるまで、ASP.NET と Azure で作る大規模ブラウザーゲームということで、登壇させてもらいます。私の方はチェナネットワークスという株式会社の、佐野博明と言いますが、で、最初にチェナネットワークスという会社がどういう会社かという話をちょっと軽くさせてもらうと思うんですが、チェナネットワークス自体は、ゲームの会社です。もともと私の方がセガの方で、いろいろとライブラリー開発だから、ドリームキャストとかサターンとかのライブラリー開発をやっていまして、それを2000年頃独立してネットワークのゲームの会社を作ろうということで作った会社がチェナネットワークスです。で、実際ネットワークスでどんなゲームを作っていたかというと、そしてワレベデポンというマージャンゲームを作ったり、あと、セガの方から、ヤクツクオンラインと、J リーグサッカーチームを作ろうオンラインで、その後、セガプレイベース、フェイスブックのゲームですね、セガプレイベースボールというソーシャルゲームをフェイスブックで作りまして、最近ですね、モバゲーさんの方でヤクツクブラウザーというのをリリースさせて、いろいろと開発運営運用させていただいています。で、今回幕末魂と書いてあるんですけど、実はこれまだ発表されてないタイトルで、ちょっといろいろ手伝いがありまして、まだ発表されてないタイトルだったんですが、おいおい正式にゲームポットさんの方からどんなゲームかっていうのは正式発表があると思いますので、今日はどちらかというと、ゲームのプログラマーさん向けの話をしたいなと思っています。で、この中でちょっと最初質問させていただきたいんですが、ゲームブラウザーさんじゃなくてゲーム屋さんっていう形と何どんくらいぐらいいますかね、この中。それになりますね。はい。で、この中、あとはAzure 時代使ったことありますよっていう方。あと、そうですね、PHP でAzure 以外でゲームを作ったことがあるっていう方は、じゃあ結構Azureの方いるんですね。はい。じゃあ、今回は、そうですね、ゲーム屋さんから見て、ウェブゲームどういうふうに作っていったらいいのかなと、どういうことを思ってたのかなということをちょっと中心に話していければなと思っています。で、ということで、ゲームプログラマーのためのウェブゲーム開発ということで、ゲームプログラマーっていうのは実際ゲームが作りたいのであって、どういう環境でを一生懸命覚えて、何かその環境をすごく覚えることは実はあまりしたくないんですよね。なので、本当はゲームをもっと作ることに集中したいと、そういうことで今回その我々の方で、Azure を使っていろいろとゲームを開発するというようなことが、どういうようなことをプロセスを捨ててそれに至ったのかということを説明するのと、後半の方はそれを実際作った後に MS さんの方からメトロ UI に載せてみないかというような依頼が来まして、メトロ UI に載せるためにどういうことをいろいろと実験したかということをいろいろと話していければなと思っています。で、幕末魂ですね、これちょっと、画面をちょっとだけ、お見せしようと思います。で、メトロ UI なので、そこからここからですね、起動してみて、で、幕末魂自体は、もともとゲームポストさんの方からサポ運営されるはずのゲームだったので、もともと、インターネットのウェブゲームとして開発されたものです。なので、それをメトロ UI に載せるということで依頼があった時に、どうしようかなということで、始まったプロジェクトなんですけど、今実際までこれはメトロ UI 上で動いています。で、これ自体は JavaScript で HTML5 で、グラデをかけながら、進んでいます。細かいゲームの説明に関しては、ちょっと後でおいおい説明をしながら、先に進めていこうと思います。 で、なぜその今あのウェブゲームなのかっていうところをそこの最初に軽く説明をしていこうと思います。私はいろいろと今までいろんなゲームを作ってきたんですけど、その中でやっぱ一番最初の場合気になってたのが、いかにユーザーさんがゲームを始めるまでに短い時間でスタートできるかっていうことを気をつけなきゃいけないのかなと思っています。で、昔はあのコンシューマーのゲームとかは家に帰ってテレビをつけてファミコンとかですね、あのパソコン、あのファミコンスイッチをオンすればそのすぐ遊べたと、結構手軽に遊べたものだったんですが、最近になってだんだんとあの2000年頃ですね、PC の方が普及してきて、皆さんなんかウェブあのメールを見るようになったんですね。で、メールを見るようになると逆にメールを見たついでにゲームをやろうねっていうことで PC でゲームをやろうと、で、まあ、その PC でゲームをやろうっていうのがだんだん普及してきて、その後だんだんと PC でインストールするようなゲームがめんどくさいなってことで、より簡単にゲームを進めるっていうことでウェブゲームという方に進んでいくんじゃないのかなと思っています。で、最近もうちょっとあのここ去年のパーセントをちょっといろいろと表にしてみたんですけど、ゲーム国はだんだんと今ここに去年は 21.4%、 だいぶあの市場的には下がってきています。で、普通のモバイルの携帯電話とかその PC の方も今もだいぶ下がってきてるんですけど、どちらかというとそのこのスマホだったりとかスレート PC の方が今市場的には伸びています。で、これってやはりどういうことかなと思うと、やっぱ家に帰った時にやっぱ昔はあの PC つけてメール見たとかしたんだと思うんですけど、今はどちらかというともう家に帰ってももうスマート PC とか、あ、スレート PC とかスマホでメールを見れば十分だなと、そのメールを見たついでに一緒にゲームやればいいんじゃないかなというようなあの市場の流れじゃないかなと。なので、そういうところにより一層、ゲームを提供していきたいなというようなことがあるので、ウェブゲームの方を目指した方がいいんじゃないかなというのが今ゲーム屋さんの方の思いであります。まあ、あのここにいる方は大体ウェブゲームに開発しようという意識がある方なので、まあ、あまりここのところはあまり細かく説明してもしょうがないかなと思うので、実際のうちの方の会社で、まあ、どういうプロセスをたどって最初開発していたかというと、まあ、最初はやっぱどうしてもちっちゃいプロジェクトを始めるときに、とりあえず分かるものというと、あの PHP で MySQL で Apache で、まあ、アプリケーションを作ってしまえばいいやなと思ってしまう、思って返すると思うんですね。で、まあ、実際資料もこれ多いですし、入りやすいので弊社の方も最初こういうような感じで開発しました。まあ、そのうち少し慣れてくると、まあ、フレームワークを使おうかねとか、まあ、実際あの運営してみようかなっていう時に初めてサーバーのところをクラウドにしたりとか、 あとは今度管理ツールを作ったりとか、そのようなことをだんだんとしていくことによって、あのより実際運営に始まる前の方に近づけるような形をとります。で、どうしてもやっぱ日本的な作り方だと、まあ、今のよったステップを踏んで徐々に大きくしてものを作っていくと、ゲーマーさんはどうしてもやっぱそういうような考え方になりがちっていうか、まあ日本のプログラマーさんは結構そういうような作り方をすることが結構多いです。で、実際あのこれを Azure に置き換えたらどうなのかなと思ってで見てみたんですけど、この青い点線で作ったところですね、ここがあの実際 Azure に、当たる部分かなと。なので、普通のプログラマーさんだと、あ、いや普通のプログラマーさんと言っちゃいけないですね、実際開発を一回してしまうと、同じシステムを次使うときも使い回そうとか、いろいろと考えて、いろいろと違うシステムを使うのはあまり好まない傾向にあるんですけど、実際 Azure のことをよく知ってみると、実際もうこれセットになっているので、別にそこのところを新たに開発する必要性はないのかなと。で、逆にここ保証してくれてるんであれば、一回開発経験があれば、そこのところ保証されたものを使うということによって、より楽に開発しようと。わざわざめんどくさいことをせずに Azure を使って、より楽に最短のコースを取りましょうねっていうのが、やはり今回弊社の方で Azure を選択したことになります。 で、その上のところに、パースというふうな言葉を書いてるんですけど、もう少しそのパースという言葉の定義ですね。これよく使われている表なんですけど、この緑の方の部分が開発範囲ですね。で、パースの他にはアースとかサースとかいろいろとあるんですけど、この緑の部分、これをいかにその小さくするかというところで開発効率を上げられるんじゃないかなというのが、弊社の方の考えで、以前はうちの方で約束オンラインをやっていたのは一番最初 の, クラウドを使っていない頃の開発なので、全てアプリからミドルウェアからインフラまで全て弊社の方で開発していました。でなので、サーバーの台数も100台を超すようなすごい巨大なものなので、実際運用するのにもうかれこれ5年やってはいるんですけど、かなりの労力がかかっています。で、次の方でプレイベースボールというFacebook のゲームを作ったんですが、その時はその、IES っていうようなものを使いました。実際はAmazon クラウドを使ってやったんですけど、実際やはり開発範囲というのは結構広いので、それでも一応スケーラビリティとか入っていたので、それなりに楽でした。であともう一つクラウドを使うっていうところの理由として、弊社の方先ほど同じ話したように、YTB の方約束オンラインの方今5年目なんですけど、実はサーバーの方が Linux を使って、CentOS の結構古いバージョンになってしまう。なっています。もう5年も経つと古いマシン新しいハードにしたいなと思っても Linux を新しくしてしまうと、もしかしたらサーバーが動かなくなってしまうかもしれないと、非常にちょっと困るというところを考えたときに、以前だともう5年10年やることを考えると、ハードをいっぱい買ってその時のセットをいっぱい用意して、壊れてみても用意しておこうとか、そういうようなことをすごく考えなきゃいけなくなってたんですが、それがクラウドを使うことによって、かなり軽減されたのと、ちょっと人が増えたからちょっとサーバー増やそうねというふうなことになったときに、以前だと、見積もりを立ててあれこれして、じゃあこのハード来るのに1ヶ月後ですねというふうに言われたんですが、クラウドにすることによって、管理画面からポチッと本当に1分2分で増やせると、その2点ですねによってそのクラウド化しようと。で、最近のその、幕末魂の方ですね、こっちの方がそのパースと呼ばれるここのレイヤーですね、ここの部分で、より一層開発効率を上げていこう。で、もっとそのちっちゃいこの SaaS と呼ばれるものもあるんですけど、ここまでしまうと、どちらかというと、ゲーム作るみたいになってしまうので、そうなると作れるものはちょっといろいろと決まってきてしまって、あまり面白くないというか、ゲーム屋さんのやっぱ面白みっていう新しいことのチャレンジとかあまりちょっと少なくなってしまうというところで、Azure というちょうどいい位置づけが、パースという位置づけなので、ゲームと方の開発者としては非常に嬉しいというような感じになっています。あともう一つありまして、ゲーム弊社はゲーム屋さんなんで、ゲームの開発者が非常に足りなくなってしまうと。で、人材不足になってしまって、あとは育っても、ちょっと今結構人の取り合いというか、結構育つとやっぱいい給料のところがちょっと目移りしてしまうスタッフとかもいるので、どうやってその新しい人をいち早く育てるかっていうところで、Azure っていうのをもう一つ選んだ原因になっています。で、Azure はビジュアルスタジオで開発するの で、あと C シャープですね。ゲーム屋さんにとってビジュアルスタジオっていうのはやっぱりブレイクが入れたりとか結構素晴らしいツールだと、かなり我々は結構いいツールだと思って使っているので、あと、慣れているというところで、それがそのままサーバー開発に使えるというところで、かなりゲームプログラマーさん、実際今回の幕末魂の方ですね、今までゲーム、開発者だったスタッフを一人サーバーの方に移したんですが、本当に最初1ヶ月ぐらいスタディをさせたんですけど、その後本当に普通にゲーム開発ができたので、サーバー開発ができたので、人のトランスレートというか、ゲーム屋さんを、ゲームサーバープログラムにトランスレートするには非常に 優れたシステムではないのかなと。あとはそのやっぱこれからゲームを作りたい人とかいろいろと今いる人材をいかにそのサーバープログラマーに変換させるかっていうところでビジュアルスタジオを使えて C シャープが使えるっていうのはすごいそのアドバンテージが高いシステムじゃないかなと思っています。あとはこの組み合わせに関してはあまり説明しなくてもあれなんですが、今回の幕末魂の方は ASP を使って、あとはその以前はその MVC2、2を使っていたんですが、今回は MVC の3を使いました。で、MVC3 を使った理由としては、JQuery を使いたいというのが主な理由で、この辺の組み合わせに関してはある程度のセットが、あとは、最近だと MVC の4が出始めたので、4の方を使っていってもいいんじゃないかなと。結構便利なレイヤーがあるので自分に合ったレイヤーを使っていくとより効率のいい開発ができるんじゃないかなと。あとは下のところのその DB にアクセスするところですね、以前だとASP から下のところに直接 DB にアクセスして開発してたんですけど、最近は弊社の方は ADO にして、もう最悪SQL Azure ではなく MySQL であったりとかいろんなDB に変化したときに ADO.net が全部吸収してくれるので、もしなんかゲーム屋さんだといろいろと要望があって今回は絶対 MySQL を使ってくださいねとか言われてしまうときがあるので、そういうときにいろいろとチェンジするときに楽かなと思っています。はい。で、ここまでがちょっと短いんですが、弊社の方で Azure を使った Azure をなんで選択したかというような理由わけをいろいろと説明してきました。この後はメトロ UI のところですね。メトロ UI のところ実際はいろいろとデモをしながらいろいろ話をしていこうかなと思います。幕末のゲーム、今回の幕末魂なんですけど、実際先ほどちょっとお話ししたように、ソーシャルゲームとして開発されたものなので、ウェブゲームですね。なので別にメトロ UI 用に最初開発したものではないと。でもまあメトロ UI に対応しなきゃいけないので、まあ、どういうような対応が一番いいのかなと、弊社の方に考えて、あ、ちょっと違った。今回は、ウェブゲームなんですが、ウェブゲームの側をメトロ UI で作ろうというようなアプローチで、ゲームを作ったらどうだろうかと。で、側なので、中にアイフレームを使ってその中に今までのゲームが動いていると。よくそうですね、グリーさんとかで、ドラコレとかをアプリがあると思うんですけど、あれ起動すると画面が出て中でフレームを切って中でブラウザが動くというようなゲームの作り方になっていると思うんですけど、今回そのメトロ UI で今回ソーシャルゲームを移植するっていうアプローチの仕方として、我々の方はそれに近いアプローチですね。メトロ UI のアプリの中にアイフレームを切ってその中でブラウザが動くと。でその中でゲームを遊ぶと。でメトロ UI がいろいろと面白い機能がついているので、それをアイフレームからゲームの方に落とし込んで、メトロ UI の方に落とし込んでいろいろと面白い遊びをいろいろできないかなというようなアプローチをいろいろと今回はやってみました。で、あと実際メトロ UI を作るにあたっていろいろと今回どういうものがあるかなと、どういうものがあるかなっていうか、技術的にメトロ UI とは何かなというのをちょっと考察したところ、我々が思ったのは、Windows 8の中に i10 と言われるブラウザが実は2種類入ってるんじゃないかなと思っています。で、ここにも書いてあるんですけど、まあ、そうですね、実際ちょっと起動しながらいろいろと話をしようと思います。実際の i10 と言われるブラウザはここからディスクトップから起動して、 ここについてる、ここからすごくいい点がまず一つあるかなと。で、もう一つ、ここに IE がいるんですけど、これさっきと違ってディスクスポット違って今度フルスクリーンで表示されます。で、実はこれは同じ IE 点かなと我々は思っていたんですけど、いろいろ調べていくと若干いろいろと機能的に違うかなと。で、先ほど説明したように、今回は側アプリで中に IE 点を iFrame を切って作ろうと。となるときに、そのメトロ UI から直接した起動の IE 点に挙動的には結構近くなります。で、その時の注意点として、いろいろとこちらの方で調べたものをちょっと今回いろいろと話をしていこうかなと。分かった。一つ目、大きい違いはフラッシュが動かないということですね。で、これは結構衝撃、これは実際最終的にどうなるかちょっと分からないんですけど、今いろいろと見てる分だと、ちょっと実際見せるんですが、先ほどの、ディスクトップですね。ディスクトップから、ちょっとこっちの方で以前ちょっと弊社の方で作ったフラッシュの実験のアプリ動かしてみると、普通にフラッシュ i10 でもフラッシュが動くと。これ自体は全然今までのブラウザーで問題ないですが、これをですね、こちらの方のブラウザですね。で、これ動かそうとすると、バツ印が出ます。で、あとでこのバツ印が出てる、これはちょっとフラッシュに誘導しないからバツ出てるんですけど、実際ここでフラッシュをインストールした後にもう一回ここの画面に来ても、ちょっとやっぱフラッシュインストールできなかったんですよね。ということは、iPad だとのブラウザもフラッシュをインストールできないのと同じように、やっぱメトロ UI から起動するブラウザっていうのは、誰でもその安定したもの、やっぱプラグインとかいろいろインストールしていくと、だんだんと不安定になっていくと思うので、多分ここはだんだんと安定させるのを含めて、いろいろとプラグインをインストールさせないためにいろいろとあるんじゃないかなと。なので、プラグインはない状態で動くアプリを作らないといけないというのがメインになるのかなと。メトロ UI を使ったウェブゲーム開発の場合はそうなるんじゃないのかなと思います。で、実際、幕末魂の方は、実を言うと、フラッシュは一切使ってないです。で、JavaScript のみですね。JavaScript と CSS のみで、HTML5 もほとんど使わずに、カードゲームを開発をしています。で、あと、メトロ UI の開発言語ですね。実際発表されているのは JavaScript と、C シャープ、VB、あと C++ で、その上にいろいろと XML とか HTTP とか、HTML とかいろいろとあるんですが、実際メトロ UI を弊社の方でどれを使って開発しようかなという研究をしているときに、調べてみると、JavaScript と C シャープ、VB は、どれでも動くんですけど、C++ で作ってしまうと、AnyCPU っていうのがちょっとオプションでなかったんですよね。で、これがどういうことかというと、Windows 8は今回は Intel の CPU 以外にも ARM の CPU が存在します。だから、もし C++ で作ってしまった場合、ARM 用のエグゼを吐き出して、で、その他にまた Intel 用のエグゼを吐き出して、ユーザーさんが選ぶ必要性があると。で、今回私の方がちょっとやりたかったのはその AnyCPU ですね。やはりどんな Windows、もしかしたら将来、新しい持つは CPU が出るかもしれないと、Windows 8用の。そんなことを備えて、AnyCPU で作っておく必要性がある程度あるのかなと。ある程度パフォーマンスはいらないアプリですね。なので、あと弊社の方は HTML5 の方を慣れていたので、メトロ UI を作るときに、一番左、あ、右側の方の、JavaScript の方ですね。 の方で今回は開発しようというようなことを考えて進みました。あ、ちょっと GAWA アプリというのはちょっと後でさっき話した内容ですね。で、さっき説明したようにそのゲーム画面ですね、これ今ゲーム画面なんですけど、ゲーム画面があったところの中の方に iFrame を使って、実際この中の iFrame が i10 と同じような挙動をします。なので、側の方は、メトロ UI、まあ、ローカルのアプリケーションですね、ローカルのアプリケーションで動いたものの中に iFrame を切って中が外のサーバーに対してアクセスをしてそれで挙動すると。で、実際問題、今だいたいどういう技術を使って、メトロ UI を開発しようというようなプロセスを今説明したんですが、実際それはメトロ UI というものはいろんな面白い機能があるので、それをどういうものを、実際ちょっとプログラムコードを交えながらちょっと説明していこうかなと思っています。そうですね、で実際メトロ UI の方で使用するとゲームの下にこういう APB バーというのが存在するんですよね。で、どうしよう、ちょっと待ってくださいね、今ちょっとプログラムを起動します。で、 APB バーなんですが、ちょっと今画面がまだ来ないですね。ちょっと今通信が、はい、これ実際のゲーム画面なんですが、まあ、こういうふうにマウスで動かしたりとか、あと今回幕末のゲームということで、まあ、ちょっと軽く画面を見せますが、こういうような獅子のカードをいろいろと集めて、それを幕末、先ほどのマップのところで、任務を依頼して、日本をいろいろと変革していこうという、ゲームになっています。で、細かいゲームに関してはまた後々ゲームポストの方から説明があると思うんですが、で、先ほど説明した APB バーですね、ここに下にピロッと出てくるんですけど、今回の APB バーどうやって使おうかなと。で、最初弊社の方で作っていたバージョンだと APB バーのところに、ボタンを押すと下のところからヘルプが出てくるように作ったんですね。そしたらちょっと MS さんの方からやはりその APB バーの使い方としてはおかしいと、まあ、確かに言われてみる、見ると APB バーは普段ゲームとして遊んでいる没頭している状態で、それを補足するいろいろと変更するときにいろいろと見せたいものだということで、まあ、弊社の方ちょっと急遽足したということで、今回はそのヘルプを出そうということでこういうのヘルプを出したりとかしています。そうですね、だからゲームをしながらヘルプを見ながらゲームを進めせようねと。あとはネットワークゲームなので、ログアウトですね、ここにいるとタイトルに戻るというような対応を、APB バーに関しては、いろいろとやってみました。はい、でこれ実際のプログラムコードなんですが、本当にプログラム自体はその結構メインのプログラムのところに上の方の登録というところを足すだけですね。それことによって下の APB バーがひろっと出てくる状態になるので本当に簡単です。で、今回ちょっと私の方がちょっと一回ミスをしたなというのでちょっと軽く説明しようかと思ったんですけど、この下のところに JQuery を呼んでるんですけど、普段私使ってるプログラムってまあ、皆さんもよくやるかもしれないんですけど、 JQuery やっぱ Google さんのところに置いてあるやつをよく使うと思うんですよね。で、それをそのままちょっとソースコードを持ってきたらなんか動かないと。で、よくよく考えたらメトロ UI はローカルアプリなんで、ちゃんと JavaScript も自分のところに持ってきてそれをちゃんと参照しましょうと。そこを注意すれば、その普通に JQuery もメトロ UI の中で普通に動きましたので、特に問題ないかなと。まあ、私みたくちょっとその間違って外を参照するような作りにしなければ大丈夫かなと思います。 次、タイルですね。で、あ、これ、あれ、これか。今回タイルというところで、ちょうどここに、幕末のタイルがあります。で、タイルは大きく2パターン作れるので、こうすると、まあ、小さくしたりとか、大きくしたりとか、いろいろとできます。で、今回タイルでちょっとここに書いてあるんですけど、この文章、ここに書いてありますね。で、この文章のところで弊社の方で何か面白くいくことできないかなといろいろと研究していて、今までだと、まあ、よくあるやり方だと、その原譜の、インフォメーションですね、こういうイベントがあるよとか、そういうことを載せたりとか、定期的に取ってきて、あと今回、ちょっとまだ間に合ってないんですけど、ゲームの方、前回自分がログインして、ゲームが進行した、どこまで遊んだよっていうのをここにちょっと履歴に出そうかなと。で、タイルに関しては、ゲームのその顔になるので、いかにその押したいかっていうところが、やっぱその押させたいかっていうことをさせるためが一番結構重要かなと。なので、そのゲーム、新しいイベントが始まったよとか、前回自分がどこまで行ったかっていうのが結構大切になるのかなと、ゲームの場合ですね。まあ、そういうようないろいろと試みをやりながら、タイルをいろいろと面白く使っていくと、面白いんじゃないかなと思っています。そうですね。タイルの方も本当に、短い、本当に今回ぐらいは足すだけで、簡単に登録できると。これはタイルの方もこの何パターンかあるので、今回はちっちゃい絵とテキストを出しましょうねというような感じのタイルなんですけど、全画面に、ね、絵にしましょうねとか、あといろんなパターンが組み合わせがあるので、それを実際そうですね、メトロ UI のドキュメントを読んでいただければ、大丈夫じゃないかなと思います。次、チャームですね。チャームの方に関して、我々の方でゲームの方をどういうふうに取り組むかなと思って、今回チャームの中でも共有と設定、この2つに関していろいろと今回やっていこうかなと思っています。で、実際のチャームの中のその共有ですね。共有っていうのはどういうことかという、皆さん今日いろいろとカンファレンスを聞いたので、いろいろとアプリ間の連携をしましょうねというような話がいろいろとあったと思うんですが、幕末の方、このゲームの方、遊んでると何回か戦闘シーンがあります。で、例えばこの戦闘シーンですね、なんか意味ないかな。まあ、この例えば戦闘シーンがあるんですが、まあ、ちょっと簡単に、まあ、これ最初の方なんで1対1なんですけど、こういうような戦闘シーンがあった時に、勝ったらやっぱ人に伝えたいなと思うようなシーンがあると思っています。で、実際こういうふうにバトルをした後に、まあ、これログなんで、まあ、勝つんですけど、大勝利だと、まあ、すごく嬉しいなと、まあ、これを友達に伝えないなと思って、本来、我々の方でその作ろうと思っているのが、ここにちょっとあるんですけど、この URL を表示して、これをツイッターでつぶやいてねと最初作っていたんですよね。で、ただ今回、こういうことをする場合、メトロ UI でやろうとした場合は、その共有ですね、ここの共有というところに押すと、ここにメールってなっています。ここはこの戦闘シーンの後に、このメトロ UI の方に、こちらの方からこういう戦闘をしたよということを投げています。そうすると、メールの方の、この共有の方が出てきて、ポチッと押すと、もう誰々さんにメールを打ちましょうねと。で、さっきの URL がもうすでに添付されているので、友達に、ちょっと出ないですね すぐお知らせができるし、この自分のゲームの感動をいかに相手に伝えるかというのが簡単にできるんじゃないかなと思っているので、これ今後ゲームとかいろいろと使われていくって非常に便利なので、いろいろと普及してほしいなと思っています。で、あとはそうですね、今回チャームの方で、簡単なものとしてはちょっとあまり地味なんですけど、まあ、こういうの背景の設定ですね。ちょっと本当はもっといろいろと変えたかったんですけど、2パターンしかないんですけど、一応こういうの背景の設定も簡単に変えれると。あとここでサウンド、今回ちょっとゲームの中ではサウンドがないんですけど、サウンドオンオフとか、本当に本来ゲームの中で別途を作らなくてはいけなかったオプション画面ですね。そういうのもこういうところに賄ってしまえば、後からの仕事の分担とかも結構楽になるんじゃないかなと思っています。はい。で、実際そのさっきの、この設定のやつ足すプログラムですね。で、ここにちょっと上に書いたんですけど、ここの白い部分の表示ですね、これ別なURL、別な HTML ファイルを書くことになります。で、その中で、この、登録してあげるやつを読んであげるとこれが出てきてそれを表示すると。で、ただと注意点としては、この白い画面のところでここの下のボタンのところ回せるかな、でここのところで、セットバックイメージでここに飛ぶように書いてあるんですけど、私がちょっと最初とハマったんですが、このバックイメージ UI の中に JavaScript で、その関数を作ってもそこはいくらやっても呼ばれないと。で、横の調べを見るとここですね、このメインの方にちゃんと書いてあげると初めてそこが呼ばれたので、ちょっといろいろと癖がある部分があると思うんですが、そこはちょっと注意して使ってもらえれば、結構設定画面としてはいろいろと便利かなと思います。あとは共有、先ほど の, そのメールを投げたところですね。メールを投げたところも本当にこれは MS さんの方のサンプルが乗っかっていますので、見ると本当にこの1行を足すだけですね。1行じゃなくて、数行を足すだけですね。で、今回はそのテキストデータなので、このテキストを登録してあげると。で、テキストを送ってあげると、あとは Windows 8の方で勝手にテキストが送れるデバイス、アプリは何かなと探してくれて、今じゃあメールが送れるからメールで送ろうかなと勝手にやってくれるので、こちらの方は、まあ、その URL なのかな、テキストなのかなとか、あとはイメージなのかなってやつをボンボンボンボン放り込めば、あとは Windows 8の方で勝手にイメージならばこれが使えるからこれ使って何かしてくださいねと勝手にやってくれると。結構いろいろと便利かなと。あとですね、まあ、ちょっと若干、MS さんの方、今、まだ作りかけっていうか、そのヘルプの方、ちょっと下に書いてあるんですけど、MS さんのヘルプの方だと若干ちょっと違うような記述になってはいるんですけど、ちょっとこれ間違いらしいので、実際はこの上の方をタイトルにしないとエラーがなって、ちょっと、ハングアップしてますというので注意してもらえればなと思います。あとはね、画面の拡大縮小ですね。これは今回その今までのゲームの作っていた方は一番ちょっと大変になるかなと。ゲームを作っているとやはりどうしても固定画面で作ることが多いので、すごくちょっと注意しなきゃいけないと。で、今回iFrame を使ってゲームを開発していたので、弊社の方は本当に iFrame のサイズを入れ替えていろいろやっていくと。まあ、実際これは簡単なフレームワークなんですけど、まあ、ここで iFrame を登録しているので、あとはその初期化するときにまあリサイズを呼んで、リサイズのところで iFrame のサイズをいろいろと調整すると。それによってまあ iFrame のサイズを調整して、まあ画面の回転とか縮小とかいろいろと合わせていこうかなと。で、あとは実際そのゲーム開発しているときですね、実際その動かしている画面のところで回転とか拡大とか縮小とかなかなかやりにくいとは思うんですが、そこはMS さん結構偉くて、エミュレーターですね、シミュレーターさんをちゃんと用意してあげてくれるので、非常に開発の方がしやすかったです。で、これシミュレーターの方、起動するんですが、動いています。で、ここのところに 横にボタンがあるので回転させてみようねと。お、やばいか。ちょっとお恥ずかしい画面が出ちゃいましたが、すみませんが、あ、ごめんなさい、ちょっと変な画面が出ちゃいました。ちょっとまだ開発途中で何かあったみたいです。すみません。それちょっと今失敗してしまいましたが、エミュレーターの方でいろんなサイズのやつのテストもできるというので、開発効率的にはすごく、いいかなと。で、あとですね、先ほどちょっとエミュレーターが出たので一緒にちょっとついでに説明しようかと思うんですが、ここのところで今シミュレーターって書いてあるんですけど、ローカルコンピューターとかいろいろ切り替えができます。で、個人的にまあいろいろ開発してておすすめはローカルコンピューター、まあ、ローカルコンピューターで実行するとこのフルスクリーンですぐ動くんですけど、個人的には開発段階ではシミュレーターの方をお勧めします。で、ちょっとこれはちょっと後でエミュレーターにいろいろと聞こうかと思ってはいるんですけど、そのこっちの方のシミュレーターの方が若干構文解析の方がシビアです。なので、今まで JavaScript だと結構緩い構文とか書いていて、なぜか動いちゃってるところも気づかずに動いちゃってるところがあるんですけど、シミュレーターだと結構そういうアバウトなこう書き方すると結構エラーで弾かれるんですよね。まあ、ということはその結構プログラマーがたくさん何人かで作るときにやっぱそのクオリティ管理という意味で、ちょうどいいんじゃないかなと思うので、できたらこのシミュレーターでいろいろテストしながらやるのが結構おすすめかなと思っています。で、あと弊社の方でメトロ対応というのはあとマウスとキーボードですとタッチですね。で、もともとウェブゲームで作っていたので、マウスとキーボードの対応をしてるんですけど、やっぱタッチっていうところでいろいろと対応しなきゃいけないのかなと。で、ただですね、MS さんの方のサイトを見ると iPad と Windows 7自体もうすでにタッチ対応しているので、いろいろとコード、JavaScript のコードが載っています。それを使うと簡単にタッチ対応のアプリができると。実際弊社の方もタッチ対応っていうのをやったんですが、本当にプログラマーにその URL を渡してから、だいたい 3,4 時間ぐらいでインプレが終わって普通にタッチ対応のアプリになったので、その辺はちょっとドキュメントを読みながらやっていただければなと。あ、そうか、そうですね。で、メトロ UI のところはだいたいそんなところなんですが、だいぶちょっと時間が押してしまったので、ちょっとこの後半の方のネットワークの方はちょっと早めにしようと思います。で、今回のメトロ UI なんですが、あくまでもその JavaScript で組んでいるんですが、ローカルのクライアントだよっていうことを近接して作ってもらえればなと。なので、逆にネットワークがない状態でも起動すると。で、そこからネットワークに接続しなきゃいけないので、例えば起動したときはタイトル画面が出るんですけど、アクセスしたときにネットワークがつながってなかったら、ネットワークがつながってないから今はできませんよとか、そういうような心づけが必要じゃないかなと思います。あとは、ちょっとこの実際はそのメンテナンスとかサーバートラブルとかいろいろな状態を想定した開発というかレイアウト、フレームワークが必要だと。で、これを気にしておかないと実際ゲームがハングアップしたときにお客さんの画面がおかしい画面が出てどうなってるんだといろいろ苦情が来ると思うので、何かあっても最悪何かなるというようなレイヤーを作っておく必要性があるんじゃないかなと。で、あとアップデートですね。今回ゲームの方はサーバーにあるのでいろいろとアップデートできるんですけど、本体の方、このメトロ UI の方は、iPad と同じように、iPhone とかと同じように、いろいろとアップデートかけないとアップデートがかからないと。なので今回我々の方はやっぱその本体とサーバーの方のゲームのバージョンある程度一致したいということを考えていて、起動するとネットワークにつながったときに、今回のアプリが最新かどうかというのをチェックして、 その最新ではなかったらやっぱそのアップデートしてくださいねというような促すようなシステムを入れています、というようなことをいろいろとやっていくことによってメタル UI の対応ができるんじゃないかなと。あと最後ですね、ストア課金ですね。で、今回本体の方はフリーで配る予定で、中身の方はアイテム課金しようかなと。で、MA さんの方はアイテム課金の方は、73でなんかいろいろとやるっていうような話だったんですが、例えば独自で確認している方はそこも使わずに独自でもやっても特に問題ないよと。その73のところで MA さんに3持ってくるの嫌だから自分たちで課金レイヤーも作るよっていうのも今回は OK っていうような話を伺っているので、まあ、そういうような取り組み方もあるんじゃないかなと思っています。まあ、最終的にはそうですね、ちょっとまとめとしてはいろいろとMA さんがせっかく用意してもらっているいろんなレイヤーがあるので、それを使ってより簡単に楽して、ゲームを作りましょうというところに、落ち着ければなと思っています。ちょっと長々、ちょっと過ぎてしまいました。長くご苦労様でした。